ゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密、フリーマンオフィスの筒井さんにおいでいただいています。筒井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうあっという間に5月も終わりでもう夏だっていう、もう最近暑いですよね、
蒸し暑い、
そうですよね、なのでこういう季節になったからにはなんか涼しいものを選んで紹介しようかなっていうことで、
ありがたい、
今日はイギリスの BBC が制作している、海洋ドキュメンタリーシリーズの、ブループラネット2という作品なんですけれども、ブループラネットっていうのがもともとありまして、でそれが2002年かな、で、それを再編集して公開された映画っていうのが2003年にありまして、ディープブルーっていうタイトルだったんですけど、これ日本でもすごいヒットしたんですよ。それで、2018年に、それに、プラス新しいものを加えて、今回の、テレビシリーズっていう形になるんですけど、日本は多分公共放送でも放送したかと思うんですけれども、今回は完全版っていうことで、海物って、僕もちょっとね、子供の頃海すごい苦手だったんですけど、っていうのは、親と釣りに行って僕、テトラポットから落っこっちゃって、っていう子供の頃の、あれがあったもんですから、海って実を言うとちょっと苦手な部分あるんですけれども、で、普通なんだろう、ロマンというか、大体宇宙か、あといわゆる海の中っていうのが、謎に満ちてるっていう、特に海って、実はまだ解明されてないことがすごいいっぱいあって、もちろんその生物もなんですけれども、多分地球上ででかい生物がやっぱりいるのっていうのはやっぱ海の中、よくダイオウイカが上がって3メートルとか4メートルありますとか、クジラもそうだし、あとはやっぱりその、なんていうのかな、人類の起源っていうのもあるわけじゃないですか。海から結局その生物が陸に上がって、今の人になってるみたいな形があるんですけども、それくらいその謎なことがすごく多いわけですよ。で、このシリーズっていうのはもちろんそのいろんな海の中をこういろいろそのカメラで追って見れるっていう面白さがあるんですけれども、やっぱり驚くべきことも多いわけですよ。
でしたね。もう本当触りをちょっと拝見しただけでも、はあ、あんなに遅いサメとか、
あと鳥を襲う魚とかね、とか、あと例えばその何だろう、もちろんその魚だけじゃなくて、やっぱりその例えば北極の、氷が今やっぱり溶けていってるっていうことで、それで セイウチが結局そのいつもその子供を連れて、海を泳ぐだけじゃなくて休むためにその氷の山にこうあれするんだけど、溶けていっちゃってるから結局そのセイウチが休める場所がないとかって話とか、あともう南極のその深海の話とか、だって南極大陸ってやっぱり氷に覆われてる大陸で、でそこのいわゆる、地下っていうか、
そのまたそこ、
そこって何があるんだろうっていう、そのやっぱりそういうこうなんていうのかな、興味を持たせるようないろんなことがこのいわゆるドキュメンタリーシリーズで描かれてると。だからそういう部分では、海の中 の、 その、いわゆる面白さもあるんだけど、そこに何ていうのかな、やっぱりその環境破壊だったりとか、いろんなものの その問題も見えてくるっていうところで、この、 テレビシリーズっていうのは見応えがあるし、海を見てるとやっぱり涼しく感じるんで夏にぴったりなんじゃないのっていう、
そもそもそこから始まったんですけど、
っていうところはあるんですけれども、ちなみに、あれなんですよね、今その人間が有人で潜れる最高って6500メートルとか7000メートルぐらいなんですよ。日本が有人潜水船で深海っていうのがあるんですけど、で深海が今6500メートルぐらいまで潜れるっていうことなんですが、事実一番深いのがマリアナ海溝が1万メートル以上あるっていうところで、 でやっぱりそういうところに以前だったらばそんなところに生物住んでんの、そんなそのいわゆる気圧だったりとかそういうのでやっぱり耐えられなかったりとかってあるんだけど、実はまあ無人でカメラを結局あれすると実は生物がいるというのが分かったりとか、あとなんかやっぱり決壊な生物がいっぱいいたりするわけですよ。
ですね、もう本当にこう私が拝見したのは DVD で4枚組だったんですけども、本当見応えがあるどころじゃないぐらいのこう量の知識量というか、それも得ることができますし、
なんで何だろう、家族で見ても全然、楽しめるし、いわゆる、夏の宿題にもぴったりみたいなそんな感じがするんじゃないかなっていう。
本当そう思います。あとね、語り手の、語り口調が、とても素敵だったなと思う。英語なんですけれども、これはちょっと絵本を読んでいるようなイメージがこう受け取られたような気がしました。
なんかすごく見やすい聞きやすいっていうね、この感じでは、たまにはこういうドキュメンタリーっていうのもいいんじゃないかなって。実を言うと40年とか50年ぐらい前の日本 の、民放とかでも、こういうそのドキュメンタリーって結構いっぱいあったんですよね、放送で。例えば素晴らしき世界旅行とか、やっぱりその例えばいわゆる動物、動物奇想天外とか、やっぱりそういうなんか動物をテーマにした番組だったりとか、いわゆるその世界をテーマにした番組とかっていうのがあったんですけど、最近全然民放は見かけなくなっちゃって、唯一ね、その公共放送の方がダーウィンが来たとかそういうのやったりしてるんですけど、
ダーウィンが来たね、そうですね、
なんで、そういう面ではすごくこうとっつきやすい、中身かなとは思いますね。
そう思いました。
DVD と、ブループラネット2、DVD とブルーレイで、絶賛発売中というところなので、ぜひ興味のある方、ぜひ見ていただければなと思います。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
読書紹介コーナー、リブル。
はい、もう読んで字の通り読書を紹介するコーナーですが、今日はなんとスタジオに作家の野口拓さんをお迎えしました。野口さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
私ここに今実業の日本社から出ている野口拓、逆転シェイクスピア四大悲劇というね、こう単行本を持っているんですけれども、これすごくどれもなんていうかな、それぞれシチュエーションが違って面白い読み物だと私はまず思ったんですけれども、4つの、リア王の悲劇、
四大悲劇をですね、脇役俳句から見て、しかも彼ら のドラマとして逆転がそれぞれあるという、それとその逆転の仕方もオフィリアの場合、ハムレットのオフィリアの場合には、現代の日本を舞台にしてですね、ちょっと幕開狂言的に他の作品の特質を出すために入れました。
そこまで計算してやっぱりこの4つを考えられたんですか。私それもだからオフィーリア狂乱マクマって書いてあるので、ああだから現代に、なってるのかなと思って読んで思ったんですけど、
いろいろね、ちょっと書きながら悩んだり苦しんだりもありましたし、リアを継ぐ者は初め、主要な人物7人が交互にその場面その場面でリア王を語るという形で書いたんですよ。そうするとストーリーを追っていくというだけになってしまうのと、どうしても長くなっちゃうんですよね。だから3分の2ぐらいにカットしてですね、カットっていうかもう捨ててしまって、だから 嵐の荒野をさまよい歩く場面っていうのは、はい、完全にもう両方とも、はい、あのリアとケントのお前と、はい、からあのグロスターとエドガーの2人の親子のね、はい、あの場面芝居としては見せ場なんですけども、はい、私はあれはちょっとおかしい部分が多すぎると思ったのでカットしたんですね。ほんで一番あの目立たないというか一番最後にいい役をする儲け役のオールマニーの、はい、あの前ね、はい、あれだったんですけども、はい、それを主役に持ってきまして、うん、で彼が一番距離を置いて客観的に全体を見てるっていうのがあるので、はい、それでやった方があの単にストーリーを追うんじゃなくて、うん、人間ドラマになるんじゃないかなと思って書きました。
野口さんはね、まあ、皆さん私もご紹介しているので、ご存知の方も多いと思いますが、今時代劇の、ね、頭とね、はい、こういう、シェイクスピアを、ね、四大悲劇を考える頭っていうのはこう、混在してないんですか？
あ、それはもううまく、はい、混在じゃなくて共存しております。あの私はですね、はい、あの長い間編集者をやって、はい、からまあその前はいろんなあのバーテンダーだとか、うんうん、いわゆるあの人生の脇役裏方みたいな、うん、もう編集者なんてのは特に裏方さんなんですよね。表に出ない、まあ、一部表に出てる有名な編集者もいますけども、はい、基本的には出ない、全部裏方で、うん、書き手がやっぱり、うん、あの主役ですから、うん、まあ、それをずっと長年をやってきてですね、うんうん、まあ、編集プロダクションでいろんな書き手にお願いして本を書いてきてですね、うん、そのうちまあ自分でも書いたりからゴーストライティングっていうのは随分人の名前でですね、あの有名な人とか有名でない人とかいろいろありますけども、はいはい、その人が書いた形にして出したとかいうのが随分なってきたんですけども、あの自分でやっぱり自分の名前で出した本が10冊目になった時にやっぱり1冊は創作のものを残しておきたいというのがあってですね、それで450枚の長編を書いたんですが、はい、それはちょっとダメだったんですよね、はい、あの付き合いのある出版社に持っていたんですけども、はい、で最後にあの編集者が時代小説書いてみたらどうですかというふうな、まあ、それはあの今いい年したおじさんがですね、あの自分の書いた原稿を持って行ってそれがダメになっちゃったっていうんで、うん、多分がっかりしてたと思うんですよ、うん、だから、まあ、気休めと言いますかね、うん、ちょっとそういう感じで、うん、あの軽く振ってきたと思うんですけども、うんうん、私はそれが最後のチャンスだと思って、はい、あの書いて持って行ったのが、はい、あのシャム侍という、はい、でその本はあの本は、発行日というのがあるんですよね、はい、あの奥付けという最後のページに書いてある発行日、はい、でも今あのどの出版社も少し早めに売り出すんですよ。だから発売日と発行日が違うんですよね、うんうん、でその本シャム侍という本は発行日つまりその奥付けに書いてある日にちにあのすり飯が決まったんですよ、
う
ん、ええ、うんうん、でじゃあシリーズで書いてほしいというふうに言われてですね、何自分はもう一冊書いたからやっと終わったというんでほっとしてたら、はい、あの話があったの で、まあ、その後ずっとシリーズを書いてきたりとか
次々と、
そういうふうに、まあ、してあの裏方に勤めてきたんですがね、あ、まあ、少し表面に出るようになったということです、
はい、いきなりね、それでずっとそしてこのような、まあ、私たちにとってはお芝居やってる者たちにとってはこの脇役がこんな面白い、解釈で蘇るのかという、うん、題をね、目次をちょっと読んだだけでもイヤーゴの女房、魔女中の魔女、オフィーリア狂乱、リアを継ぐ者というような、題で、4本書かれて、ね、
はい、
いらっしゃいますけれども、私このねイヤーゴの女房もかなり、はい、まあ、これがもしなんかお芝居になったりしたら面白いなというような、はい、うん、あのもうだって死んだと思われていた 人が、
まあ、原作の中では死んでるんですね、はい、亭主、まあ、あの最後に亭主を裏切った形に、本人はそうじゃないんだけども、はい、裏切った形になって、はい、あの刺されてしまうという、うん、
ただ刺されたって書いてあったの、
うん、あって、でも助かったその時にもう気を失ったかなんかしたけども、うん、出血多量ではあったけども命は取り留めたという、うん、それでベネチアに戻って療養しているところに、うん、その中で1回しか会わないあの、はい、ビアンカという娼婦が来 て、はいはい、
て
なぜ来たか分かんないという謎めいた部分があって、はいはい、だんだんと2人がそのあの悲劇はあのデズデモーナがなぜ殺されたかという悲劇はですね、うん、あのなぜ起こったかという検証をしているといううちに、うん、いくつかの逆転が出てくるというような話ですね、
はい
は
い、
これだから私はあのまあ、4作書いたのでそれぞれ書き方少しずつ変えたんですけども、はい、あのストーリーからかなり離れて、うん、あのまあ絞って書いたという意味で、うんうん、それはだから出来がまあいい方じゃないかなと自分では思うんですけどもね、
イアゴの女房が、
だからあとはあの魔女中の魔女というのは、はい、あのまあマクベスの中に出てくる魔女がですね、はい、あの冒頭に出てくるんですよ。でしかもその話の方向性を全部決めてしまうという大事な役なのに、うん、作品の中は全部で5幕あってですね29場所あるんですけど、はい、29場ね、はい、その中でたった4場しか出てないんですね、はい、だからそれはちょっといくらなんでもそのドラマの方向性を決めて、しかもそれによってあのマクベスがだんだん狂っていくというふうな、そこで何人もの人が死んでいくというふうなきっかけになる重要な役なのに、うん、あまりにも扱われ方が軽いんじゃないかなというのがですね、うんうんうん、あの脇役裏方の私としましては不満だったので、はい、だったらそれに名前も与えて、はい、年代も20歳代40代60代というふうにしてですね、はいはいはい、あの劇の中では魔女1魔女2魔女3というふうな扱いで、誰が喋ってもいいような程度の軽い扱いなんですよ、うん、だからそれぞれにちょっと個性も与えて自分なりにその流れをちゃんと見れるような人物として、はい、出したということなんですよね、
はいはい、いや面白い、うん、野口さんのそういうなんか優しい復権を、ね、与えるような思いがたくさん詰まったこの逆転という、実業の日本社から出ている本なんですが、いつあの今年の初めに発売され
ました？そうです、ね、今年の3月に出たばっかりですね。
そうですか。それなので皆さんぜひ、お手に取って本屋さんで探してみてください。逆転というね、ちょっと黄色っぽい装丁、黄色と赤黒の装丁になっています。それなので楽しみに、本屋さんに走ってみてください。では3曲目は南谷麻子で恋する壁の真似をして。 Radio